まあ、2つのグループを作ってですね、それぞれのグループに複雑なパズルを与え、強制制限時間内に解かせると、そのテストをしました。まあ、2つのグループに共にですね、まあ、雑音を鳴らしてこうなんですね、木を散らせるために、まあ、雑音を鳴らしました。で、第一のグループにはですね、いつでもこの雑音、騒音は止めていいよと言い、こちらは止めてはいけませんということでテストをしました。まあ、第二のグループ、止めてはいけないと言われたグループはもう散々な結果でしたけども、第一のグループは時間内にパズルを終え、しかも騒音を止めずに、ね、止めることはしませんでした。つまり人間にとって選択肢がある、逃げ場があるということを知るだけで、人間は自由になり力を発揮することができるということです。すべてを重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい、イエス様の招きです。人生ですね、行き場を失った時にいつでもイエス様のところに行けば何とかなるという、その逃げ場を持っている人は本当に幸いです。私たちには最終的な逃げ場、イエス様があることを心から感謝いたしましょう。故に私たちは本当に自由になり、ね、あなたの力を発揮することができるということです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第19章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。ではルカの19章の41節と42節を読んでください。
エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている、
はい、ルカの福音書公開説教68回目、今日は19章の41節からです。まあ、前回先週でしたが、主がお入りようなのです。イエス様はロバの子に乗ってエルサレムに向かわれました。今日のところ41節、エルサレムに近くなった頃、オリーブ山を下る道にかかるとエルサレムの市街が一望できます。都エルサレムを見られたイエス様はその都のために泣いて、聖書の中でイエス様が泣かれたのは2度です。一度はヨハネの福音書11章35節、死んで葬られた愛するラザロの墓の前で涙を流され、その後ラザロを死からよみがえらせられました。そしてもう一箇所がこのルカの福音書19章の41節、これは嘆きの涙。エルサレム、都に住むユダヤ人たちが救われるチャンスを失ってしまった、家に泣き叫んで言われました。次の42節から44節の間にお前という言葉が7回も出てきます。それほどイエス様のエルサレムに対する思いは強く、嘆きも深いものでした。皆さんはシオニズムという言葉を知っているでしょうか。シオンというのはもともとエルサレム市街の丘の名前で、ダビデの城や墓があるところですが、今はエルサレム全体を指す麗しい、ね、名前になっています。いわゆるシオンとはエルサレムの代名です。シオニズム、まあ、そのまま訳せばシオン主義となりますが、一般的にシオン愛母、愛し慕う運動と呼ばれます。全世界にはユダヤ人はだいたい1600万人ぐらいいると言われます。イスラエルにはおよそ600万人、もう少しいるんでしょうか。その他アメリカには200万人、ヨーロッパ、ロシア、アフリカ、中東諸国にもいます。 彼らはもう何世代も何百年もそのうちヨーロッパやアメリカに住んでいますが、世界中のユダヤ人にあなたのルーツ、お父さんは誰ですかと尋ねると、全員揃ってアブラハムですと言い、あなたの故郷はどこですかと尋ねると、イスラエル、またエルサレムと言います。ニューヨークフィルハモニーオーケストラという交響楽団の常任指揮者であったレナード・バーンスタインという人がいました。彼はユダヤ人、アメリカで生まれ長く住んでいたにもかかわらず、彼は死ぬ時にエルサレム、エルサレム、ああエルサレムと言って死にました。それほど世界中のユダヤ人にとってエルサレムは心の都、特別な地です。これをシオニズム、シオン愛母運動と言います。イエス様も同じです。エルサレム、エルとは神、サレムというのは都という意味、神の都という意味ですねを愛して涙を流して言われました。42節、お前ももしこの日のうちに、イエス様が神の子メシアとしてこの地上に来られたその間に、平和のこと、神との平和です。そもそもサレムとはシャローム、平和から来た言葉のことを知っていたのならですね神と和解する道は一つ、すなわちイエス・キリストを救い主、メシアと受け入れること。お前ユダヤ人のために私は来たのに、お前は神から使わされたメシア、キリストを受け入れず拒んでしまった、まあ、イエス様のですね、心からの悲しみ、嘆きです。しかし今はですね、キリストを受け入れなかった今となっては、そのことが、つまり救いの道がお前の目から隠されている。救いはユダヤ人から遠いものになってしまいました。イエス様はかつてこう言われました。マタイの福音書15章の24節、私だけ読み出します。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われました。私が来たのはイスラエルの滅びた家、ユダヤ人のためだけに来たのですと言われました。イエス様はまずイスラエルの滅びた羊、神を知らないユダヤ人の救いを優先されました。しかしイエス様を拒んだユダヤ人たちは、今神様の守りの手からも見放されています。はい、では大鶴兄弟、43、44節読んでください。ルカ19章です。
やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。
やがて、ここでイエス様は将来イスラエルにどのようなことが起こるか予言しておられます今日はイスラエルを中心に、この後、まあ、イエス様の復活の後起こったこと、そして21世紀の今から起こることをお話をいたします。週末のことをお話しします。イエス様がこのことを語られたのは AD30 年頃、ね、紀元30年頃、それから40年経って AD70 年、ここに記されているように、ユダヤ人たちは当時支配していたローマに対して反乱を起こし、ローマ軍はエルサレムの周りに塁を築き、築き、つまり包囲作戦を取り、エルサレムは完全に破壊され、この反乱によって少なくとも110万人のユダヤ人が死んだと言われています。しかしながら、はい、少し後のルカ21章の、大鶴兄弟、20、21を読んでください。
しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。
エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはですねいけません。44節、19章の44節。そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、あ、ごめんなさい、43節。あ、ちょっと待ってください。イエス様のこのルカの21章、今読んだ21節の言葉を信じて言っていたユダヤ人のクリスチャン、まあ、正確にはユダヤ人はクリスチャンとは言いません。メシアニック Jew、 メシアを信じるユダヤ人たちは全員エルサレムが落ちる4年前 AD66 年ヨルダン川を渡って今のヨルダンのペラに移住し、まあ、メシアニック Jew はですね一人も死ぬことはありませんでした。はい、ルカ21章の5節6節、大鶴兄弟読んでください。
宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。
あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。そのことは先ほど19章の44節。そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。ユダヤ教の神殿は内部に黄金が張ってあったため、燃えた時金が溶けて石と石の間に入っていきました。ローマ兵はその金を石ごと持っていったので、一つの石が他の石の上に積まれたまま残されなくなりました。石が全部取り去られたということです。全くイエス様の言われたことは一つも違わず実現しました。エルサレムは完全に破壊されですね、多くのユダヤ人が殺されました。皆さんが中東を旅行しイスラエルを旅行するとですね、死海のほとりのマサダというですね、まあ、地上300-400メートル近くの高さの砦に行きます。そこにユダヤ人たちは立てこもり、ローマ軍と戦いました。2年間ローマの包囲に耐えたユダヤ人、大人子供合わせた960人は AD73 年5月1日全員がその場で自決しました。ローマに対する最後の反乱軍でした。マサダの悲劇として今も語り継がれています。はい、ではルカの福音書21章の大鶴兄弟24節読んでください。
人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。
はい、人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますですね。この日以来ユダヤ人は国のない民として世界中に散っていきます。異邦人の時の終わるまで、これがいつであるか、いろいろな見解がありますが、1967年の第三次中東戦争の時だと言われています。どうしてこうなったのか、それはお前イスラエルが 神の訪れの時、イエス・キリストが救い主、メシアとして来られたのに、その時を知らずキリストを受け入れなかったからだ。旧約聖書と新約聖書を通して神様がイスラエルの民をその不信仰の家に懲らしめられたことが3度あります。一度はカデシュバルネアというところです。皆さん知ってるでしょうか。旧約聖書民数記14章です。その部分だけ私を読み出します。29から30節この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアのほかはあなた方を住まわせると、私が誓った地に誰も決して入ることはできない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまで、あなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が彼の地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何であるかを思い知ろう。神様はモーセに命じ、乳と蜜の流れる地ですね、カナンの地を12人の石膏偵察隊を使わして探らせられましたが、ヨシアとカレブ以外彼らは全くですね、否定的な報告しか持ってきませんでした。故にイスラエルの民はさらに40年間ですね、アラノをさまようことになります。でこれが神様の一度目の懲らしめです。二度目はマナセという王様の罪です。そのことは第二列王記の23章に書いてあります。そこを読みいたします。23節から27節ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてモーセのすべての律法に従って主に立ち返った王は彼の先にはいなかった。彼の後も彼のような者は一人も起こらなかった。それにもかかわらずマナセが主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった。主は仰せられた、私がイスラエルを移したと同じようにユダもまた私の前から移す。私が選んだこの町エルサレムも、私の名を置くといったこの宮も私は退ける。ヨシュアという王様の前のマナセ王の、まあまりの罪の行いのために神様はイスラエルに怒りを下され、この後イスラエルは大国バビロンに滅ぼされ、多くの人がバビロンに捕らえ移され、ソロモンが建てられた第一神殿は破壊され、エルサレムは70年廃墟となります。これがイスラエルの不信仰によって神様がですね、裁かれた第二のですね、二度目のですね、裁きです。そして三度目がですね、今読んだルカ21章の24節。あなた方は捕らえられですね、多くの国に引かれて行かれる。巨霊姉妹、私たちの神様はですね、忍耐と許しの神様です。今神様は全ての人が悔い改めて神に立ち返り、神様が使わされたイエス・キリストを信じるようにじっとですね、忍耐して待っておられます。それは第2ペテロ3章9節に書いてあります。しかしあくまでも罪を悔い改めず神様に立ち返らなければ、あとは神様のですね、裁きを待たなければなりません。ヘブル書10章の31節、神様の怒りの御手に陥ることは本当に恐ろしいことですと、このようにあります。ルカ19章に戻りましょう。この先ほどの21章のですね、24節の御言葉のように、ね、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、AD70 年、 ローマ帝国によって滅ぼされたイスラエル、ユダヤ人たちは全世界に散っていきます。これをディアスポラ、ユダヤ人の離散と言います。そしてそれからですね、実に1900年間、正確には1878年間、国のない民としてユダヤ人は全世界を放浪することになります。まあ、これがユダヤ人の悲劇の始まりです。全世界に散ったユダヤ人彼らはモーセの律法を固くなに守りました。その一つが結婚です。ユダヤ人はですね、ユダヤ人以外を異邦人と言いますが、ユダヤ人はユダヤ人としか結婚しません。もし異邦人と結婚したら、たちまちユダヤ人は他の民族の中にも溶けてしまうからです。自分たちの血をですね、守ることはできません。モーセの律法を固くなに守ったユダヤ人たち、しかしその固くなさのゆえに周りの国々から迫害されました。加えて悪魔サタンの目的はイスラエルの民ユダヤ人たちを一人残さずこの地上から抹殺すること。皆さんが歴史で学んだ十字軍は多くのユダヤ人を殺害しましたし、中世で15世紀スペインはユダヤ人追放令を出し、国中からユダヤ人を一人残らず追い出しました。教会もユダヤ人を迫害したのです。近代においてヒトラーはホロコースト600万人のユダヤ人を殺害し、ロシアではポグロムと言います。多くのユダヤ人が殺されました。ヒトラーのホロコースト、ロシアのポグロムによってヨーロッパに住むユダヤ人の4人に3人 75% が死に、世界中のユダヤ人の5人に2人 40% が死にました。このようなユダヤ人に対する大量が虐殺大迫害は歴史の中で11回起こったと言われています。しかしながら神様はイスラエルの民ユダヤ人を見捨てられたのではありませんですね。見捨てられたのでもなく忘れておられるのでもありません。エゼキエル書、旧約聖書を開いてください。はい、じゃあ11章です。じゃあ踊る兄弟、最初に17節読んでください。
それゆえ、いえ、神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。
神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。少し飛んで同じエゼキエル書20章を開いてください。41節42節大鶴兄弟読んでください。
私があなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。私は諸国の民が見ている前であなた方のうちに私の聖なることを示す。私があなた方の先祖に与えると誓った地エルサレルの地にあなた方を入らせるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。
はい、神様は全世界に散ったユダヤ人たちを元のところへ戻らせると、このことはイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書に何度も記されています。そしてこのことが事実、今から67年前1948年に起こりました。1900年間世界を放浪していたユダヤ人たちが 第二次世界大戦後、今のパレスチナに戻り、1948年5月14日、イスラエル臨時政府主犯のダビッド・ベングリオンは、テルアビブでイスラエルの独立を宣言しました。これが今のイスラエル国家です。1900年もの間、他の国々で暮らしていたユダヤ人がパレスチナ一箇所に集まり国を建てたということは、もう世界の歴史の中の奇跡の中の奇跡と言われています。神様しかなすことのできない見業です。ここまでがイスラエルにですね、イエス様の予言によって起こったこと。次にこれから私たちの今の時代からですね、イスラエルに起こることをお話をいたします。はい、ルカの福音書13章を開いてください。大鶴兄弟34節35節です。
ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人々たちを石で打つ者。私は面取りが、ひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います。祝福あれ。主の御名によって来られる方にとあなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。
はい。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。ここでもイエス様は、エルサレム、エルサレムと、ユダヤ人のことを嘆き、預言者たちやメシアを拒んだイスラエルがどのようになるかですね。35節後半、全般、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されるですね。そしてその後再びイスラエルの民がイエス様に会う時がどのような時か語っておられます。週末の予言です。私はあなた方に言います、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方の言う時まではあなた方は決して私を見ることができません。これはどういうことでしょうか。イエス様は私たちの罪を負って十字架にかかり、血を流し死んで葬られ、三日目によみがえって40日間自分が生きていることを弟子たちの前に証明し表し、そして天に上げられました。イエス様は今復活して天におられます。そして私たちのもとにはイエス様からもう一人の助け主、聖霊様がいてくださいます。今は終わりの時代の終わりの時、いわゆる終末、そして教会の時代。やがて教会はですね、兄弟姉妹、皆さんは天に上げられます。これを敬虚と言います。で、この後にですね、今から世界は10人の王、指導者によって支配されますが、その後一人のですね、指導者が出て、10人のうちの3人を倒し、世界の支配者、独裁者となります。これが666のですね、数字を持つ獣と呼ばれる反キリストです。ダニエル書7章に記されています。現在世界中の指導者が、頭を抱える問題、それは中東のパレスチナ問題です。その中心がイスラエルですね。誰もこの問題を指導者は解決することができません。ですからですね、イスラエルのニュースを見ると、これから世界に起こることがよくわかります。この反キリストはですね、この世界の独裁者はですね、イスラエルと7年間和平条約を結びます。その時が大観覧の始まりです。皆さんその時に地上にいたらですね、いたら、敬虚されないでいたら、今からもう苦しい時が始まると、どうぞ知ってください。ね、でも天国に上げられていたらそっちの方が幸いです。 ですね。前半の3年半、7年半の観覧のうちの前半の3年半、反キリストは着々と自分の地位を確立します。そして3年半経った時、手のひらを返したようにイスラエルとの和平条約をですね、破ってですね、イスラエルを攻撃します。この攻撃はもうヒトラーのですね、ホロコーストの日ではありません。この後、この時イスラエルの民はボスラ、ヨルダンのペトラに逃げ込みますが、反キリストの軍隊が周りを取り囲みます。はい、ゼカリア書旧約聖書13章を開いてください。8節9節でどうぞお読みください。
全地はこうなる。主の御告げ。その三分の二は断たれ死に絶え、三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。
はい、その3分の2は断たれと書いてありますですね。この反キリストとその同盟軍の攻撃でユダヤ人の3分の2が死に絶えます。でそしてその残りの3分の1を火の中に、大観覧の中に入れられます。銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。その時初めてユダヤ人たちは自分たちが十字架につけたイエス様をこそメシアだったと信じ、悔い改めの涙を流します。私たちが十字架につけたイエス様こそメシア、救い主だったと彼らは知るのです。同じゼカリア書12章の実節をお鶴教で読んでください
。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。
彼らは自分たちが突き刺した者、十字架で突き刺した者、イエス様、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、まあ親が独り子を亡くしたらどのような思いでしょう、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者イエス様のために激しく泣く。私たちは何ということをしてしまったんだろう、神の子を十字架にかけてしまった。で、彼らはそのために泣く。はい、13章の 1-2 を読んでください。
その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。その日、万軍の主の御告げ。私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまたその預言者たちと汚れの霊をこの国から除く。
エルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉、救いの泉が開かれます。そして悔い改め、イエス様をメシアと信じたユダヤの民がイエス様の名前を呼びます。それが先ほど読んだルカの福音書13章の35節、祝福あれ主の御名によって来られる方に、イエス様どうぞ来てくださいと彼らが叫びますね。この時イエスキリストが天から戦いの馬に乗ってペトラに来られ、反キリストの軍を立ちどころに滅ぼされ、さらにエルサレムでも反キリストの軍を絶滅させられます。反キリストと偽預言者は捕らえられ、生きたままですね、硫黄の燃える火の池に投げ込まれる。黙示録19章の20節。 そしてサタンが千年の間縛られ、この地に千年間キリストが支配される王国が作られます。これは神様がアブラハムに約束されたことを果たすためで、千年王国はユダヤ人のためのもの、メシア的王国とも言われます。この時ユダヤ人はすべて救われて千年王国に入ります。天に挙げられた私たち教会も、復活の体で天から千年王国に降りてきてですね、千年間イエス様と共にこの地を支配することになります、ね。まあ、今日世界の歴史はですね、週末の秒読みのカウントに入っています。巨礼姉妹、教会の景況はいつ起きても不思議ではありません。教会の頭であるイエス様にですね、毎日親しく交わり、イエス様につながり、キリストの体である教会につながってください。そして聖霊様とこの神の御言葉に導かれて、光の中を、真理の中を歩み続けてください。主はもう間もなく来られます。ではお祈りをいたしましょう。